9月23日月曜日です。3連休先週と今週続いて
だっけね、
ましたね、ええ、9月連休多いですよね。
贅沢な月であります。
はい、はい、今月のお題をお願いします。
娘
ね、可愛い娘欲しかった娘
ね、娘が総理大臣になる可能性はある父親がいるかもしれない、うん、
それでは読売G川流ご紹介していきます。
はい、
最強のメンタル本をかける知事、
うん、
最強のメンタル本をかける知事
これ俺はピンとこなかったけど、そのほら和江さんが、あ、メンタル強いですねあの人って言ってましたね。
あの表情全く表情変えないじゃないですか
すごいよな、
あのカメラを前にして、うん、あの表情貫かれるっていうのは
あれがやっぱメンタルですか。
だと思います何があろうが、
しかしさ、
ブレないというか、
知事っつのすごいもんだ。あの県議会議員全員が束になっても勝てないわけでしょ。
そうです、ね、もう全会一致ですから、白票ですから、
俺でも勝てないんだよ。だから
正票っていうらしいですね、青票じゃなくて正票、
ね、やっぱ君読みだば前だよ、
本読みでねば、正票なく白票すべて
と、ね、うん、びっくりしました。
最強のメンタルを持ちかと思います、どうなるかね、うん、選挙後に自然発生旧派閥、
うん、
選挙後に自然発生旧派閥、
ね、選挙終わってでも結局その押した人たちはね、うん、固まるだろうということでしょ。
何かしらの集団はできるんですか ね。
たださ、
うん、
新次郎さん単元半隠せよ。
そうですか。
だったら皆さんはあまりよく知らないかもしれないですが、はい、プラスチックって石油から作られてるんですよ。
みんな知ってますよね。
ちょんべったんだよ。それおめえバスだべ。あれ聞いた時さ、ゾッとしたよ。
新次郎さんが知らなかったってことなんです
けど、ね、うん、でも皆さんも知らないでしょうけど、全員で、あれ、ああいうのがさ、
はい、国際舞台で渡り合えないですよね、きっとね。
どうすんだろう。で、ほら、例えばですよ。
はい。
長嶋一茂が、読売ジャイアンツの監督になった。うん、としましょう。でも選手が打ったり投げたりするから勝つ可能性はあるじゃん。でも新次郎がトップになると、その新次郎、つまりみんなほら勝ち馬に乗りたいやつばっかし、うん、そばに来るでしょ、ね、とそういうやつがと組閣するとさ、
大変な日本になっちゃう。
どうなんだろうな。
なんかね、お父さんが50歳になるまで出るなと言われた意味がなんか分かるような気がしますけどね、もう少し経験を積まれた方がいいかもしれないですね。
ちょっとね、いや本当にだから
ちょっとがっかりしました。また
それでも思い出したんですけど、
はい、
国民的人気っていうのは一番怖いよね。かつてはさ、うんうん、首相にしたい人、はい、田中真紀子1位、2位が舛添要一だったんですよ、ずっと長いことね。
そんな時代もありました。
で、彼女が外務大臣になってメッキが剥がれたと、
うん、
で舛添も知事になってメッキが剥がれたと。でも新次郎はいきなりトップになればどうすんだろう、
うん、どうなるんでしょうか。
怖い怖い。
結果どうなるんですかね、うん、気になります。ショータイム18部門エミー賞、
うん、
ショータイム18部門エミー賞、
ね、
やりましたね。
そのショータイムの賞は
将軍、
将軍のですね、
将軍、
すごいよ、真田のひろちゃん、
受賞スピーチが素敵でしたね。
いやさ、なんだろう、俺もちっちゃい頃彼のちっちゃい頃から見じわけでしょ、
はい、
千葉真一に育てられてさ、
うんうん、
で千葉真一の夢が叶ったようなもんですよ今回はね。
そうですね、うんうん、司会をしていた女性が将軍発表の瞬間将軍って言ってました。
そういう番だよな。
軍って読めないんですよね。
そうだよな、
GUN は癌ですもんね。将軍、
なるほど。
日本語の響き世界に知らしめる、
うん、
日本語の響き世界に知らしめる。
だってちょっと吹き替えでねばアメリカで映画公開されなかったんだよね。
それがほとんどもう日本語でそのままテレビ放映されたということなんですよね。
そういえばほらアランドロン死んだけど、
うん、
アランドロンの映画を撮るときにフランスでフランス語で喋って、
はい、
同じ場面をその後で英語で喋って撮ったと、うん、だから時間が倍かかったと、うん、でもアランドロンは、英語も喋れるからスムーズにいくけど、ジャン・ギャバンは英語喋れないんで大変だったという話を、
うん、そうですよ ね、 ね
そうするとさ、もう日本語で入っちゃうんだよあれ。
そう、なんかテレビのその画面を一部見ましたけど、うん、素敵ですよね、あのセットが。
すごいよな、
あそこまでして撮られますかという、
ね、
日本でもああいうふうな時代劇が作れたらいいのになと思いますよ ね、 ね、
いやこの間もちょっとあの見てきましたけど、
はい、
日本映画もチャンバラ映画も頑張ってますよ、
うんうん、はい、読売自川流ご紹介しました。
それでね、
はい、
トランプ暗殺事件、ま、未遂事件がまた起きたでしょ。
そうですね。
でさ、まあ、トランプは銃規制反対の方ですからね、
うん、
自分で自分の首を絞めてるようなもんだと前も言ったかもしれませんが、この伊沢元彦がとても分かりやすくね書いてるので、
はい、
それ和江さん読んでくれます。
アメリカの歴史は開拓の歴史である。そこに住む人の財産や命を守ってくれる警察のない開拓地で人々が生きるためには自ら銃を持ち自衛することが必要だった。そんな彼らにとって銃を持つことは自分の人権を守ることに他ならなかった、
うん、
確かに現在のアメリカでは警察機構が隅々まで行き届いているので個人が銃を持つ必要はない。だがその歴史のほとんどを銃を持つことが権利だった時代が占めているアメリカでは今もこうした開拓時代の考え方が根強く残っている。アメリカ社会が銃を捨てられないのは単にライフル協会の政治的力が大きいということだけではない。こうした過去の時代の意識を持ち続けているアメリカ人にとって銃を持つなということは人権、人民の権利を否定するものだと受け取られてしまっているからなのだ。日本にもかつてはアメリカと同じような開拓時代があった。平安時代から鎌倉時代にかけて地方の開拓地では武士と農民の区別はなく皆自らの生命財産を守るために武装していた、
うん、
戦国時代になると武士農民は優に及ばず町人や僧侶も当たり前のように武器を持っていた。当時の人々にとって武器を持つことはアメリカ同様権利だった、
うん、
しかし今日本人は武器を持つことを権利だとは思っていない。それはかつて武装解除が行われたからである。日本の武装解除は2段階で行われている。まず最初は豊臣政権下における刀狩りである、
うん、習いました、
うん、習いました。この時は武士以外の人間つまり農民町人僧侶など宗教者の武装解除が行われた、
うん、
2度目は明治時代の廃刀令である、
うん、
明治政府は市民平等の市民というのは4つの民、
はいはい、
市民平等の政策に伴い、うんうん、それまで武士の権利として認めていた武器の所有を禁じた、
うん、
当然権利を主張する人々による反乱は起きたが、うん、最終的に日本人はこれら2度にわたる武装解除によって武器を持つことを権利と思わなくなったのである。
なるほど、
うんうん、刀狩りと廃刀令、
そう、
はい、
そう言われれば、うん、あんだねって。
確かにそうですね、うん、そんな歴史を経てあります。
日本人が武器持っていたっていうことちょっと、
うん、昔はそうだったん
です、ね、思えばね。であのほらそのライフルですよ、あのあれまたさになんぼ今アメリカに2万丁ぐらいあるらしいよ。
あ、そうですか。
AR15 つのね、
うん、
これ単発でも撃てるし連続でも撃てると、
うん、
で これだから銃規制っつうのはあの南北あブレディ法だかっつうのがあってレーガン大統領があの撃てあの暗殺未遂の時に歩道間のブレディだかっつう人に当たって彼が下半身不随になったので規制しましょうって一回なったんだってね。忘れてますよ同じところがまだ改正されないでされないで、でこの AR15 がもう今すごい売れてると。でピストル持って自衛するぐらいはね、
うん、
その権利として
自己防衛のために
分かるけどね。
でも持ってるっていう
こうしたの気軽に買えるんだからね、はい、怖いですね。中国もさんも行くのも怖いけどうん、大変ですよ。アメリカ様いがねんでずっと日本さんいた方もいいかもしれない。
はい、それではプラスワンに行きましょう、
ね、でアメリカの音楽に憧れたもんですよ、
うん、
この頃ねもうこの曲最高でね。で、
このマーシー・ブレーンという、
うん、女性歌手、
はい、
でこの 今日聞いてもらえば分かりますが、
はい、
セリフから入るんですよ。
あ、そうですか。
これがね、小泉進次郎的に言うとセクシーですね。
セクシーです
。セクシーです。
はい、
いいんですよ。
お送りします。はい、マーシーブレーンでボビーに首ったけ、ボビーズガール。